伝道者の書11章を開いてください。私たちは聖書通読の学びをしていますけれども、午後の礼拝で先ほども言いましたように9章から12章までを今日は一節ずつ読んでいきます。そして11章の1節から6節を注目して見ていきたいと思ってます。今朝ですね、今朝は11章の1節から6節までを見てみたいと思います。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままにある。風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている者は刈り入れをしない。あなたは妊婦の体内の骨々のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくもいくかもわからないと壊れます。伝道者の書においてソロモンは何度も火の下で起こることはこの見極めることができない、悟ることができないということをずっと教えていました。私たちはこれが正しいんだと、またこれがやりがいがあるということを言っていくんですけれども、時と機会というものがあってですね、時があって、まあ、それに出くわしてですね、そして自分の思うようになっていないことを発見するわけです。神ご自身がそこで働いておられることを見るんですね。ですから私たちは自分がやろうとしていることがうまくいかないということがよく起こる中で、でもそれは何が起こっているかわからない、自分で判断するのではなくて神のみが分かっている中で起こっていることだと。だからそういうことは神に任せて主に日々忠実でありなさい、しっかりと神様の言われていることをやりなさい。そうしたらここでの1節から6節はですね、結果が必ず出ますよっていうことなんです。結果が出る。一節をもう一度ご覧ください。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そうとあるんです。はい。結果が出る例えなんですけれども、いいですか。パンを水の上に投げて、ずっと後になってそれを見出す。極端すぎますよね。ありえないっていうか、ぐちゃぐちゃになってパンが、そして何もない消えてしまうではないかと言ってるんですけれども、ここはわざと極端に言って、どんな小さなことでも、何らかの結果がずっと後に出てくるように神様はしてくださってるよということなんです。まあここではですね、まあ、大会の一滴っていう日本語のね、ことわざが、言葉がありますけども、そのような気分にさせられるときにですね、それでも神は結果を与えてくださるんだよということをね、教えておられるんですよ。で、この御言葉、一節の御言葉を読んでですね、私は津波のことを思い出したんですね、東日本大震災の。東北の海岸沿いにあった、たくさんの船が、押し流されて、まあ、しまったわけなんです。まあ、その中にも小さな小舟っていうんですか、よく漁師さんが使う本当に小さな小舟あるじゃないですか。で、3年後に西海岸、アメリカの西海岸のワシントン州の西海岸ですが、の方で、まあ、漂着している、まあ、ニュース、2014年ですよ。2011年に起こって2014年に漂着しているニュースを、まあ、見ました。 6500km 離れたところに自分のちっちゃな船がまさか行くとは当然漁師の人は思っていなかったわけなんですよね。でこれが、こういうことが実は起こります。どんな小さな働きと感じていても長い年月をかけて結果を生み出すというのを神様は霊的な原則としておられるんですね。で、ある記事で面白いものをこう見つけたんですね。記事、このクリシャンが書いた記事ですけれども、テレビで爆笑問題っていう番組があるんですか？爆笑問題、ご存知の方、田中と太田の漫才、あだったら皆さん分かります。僕は顔だけはね分かって時々見るんですけれども、でこの2人がですね、やり取りをするんですよ。まあ、こういうやり取りらしいですね。最近の若者言葉だけど、すごいと何でも神になっちゃうんだよね。本当に大げさだよね。この間なんか、このラーメン超おいしい、このラーメン神だよねとか言ってたからね。人でなくてラーメンまで神はないだろう。もう何だってすごければ神になっちゃうんだから。で今度女性を演じてですね、この本超面白い、この本書いた人って神だよね。そして何の本読んでるの？え、これ聖書。それ神でいいでしょうってお客さんが爆笑して、まあほぼ正解だけどねってこう言ったんですよ。でこれを聞いた人は感動したんです。これを書いた人が神だっていうことを笑いの種にできるほど日本人の中に聖書は神から来ているということが認知されている、この多くの人に共有されているということなんですね。で、ここまで来るのに明治以降のですね、多くの宣教師が汗水流してですね、福音を伝え、また聖書を教えていったからだということを話していたわけなんですよね。だから本当に大会の一滴のような、この海にパンを投げるような気分に私たちはさせられる時が数多くあるわけなんですけれども、必ず結果を出しているんだ、だからあなたは今していることを怠るなということをここで教えているわけなんですね。で次2節をご覧ください。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。このように自分のものを捧げていきなさい、このパンを水の上に投げるという行為がそれにあたるわけですけれども、その自分にあるものを蓄えておくのではなくて、自分にむしろ分け与えていく、この7人か8人に分け与えていけば自分が災いから救われるんだよってこのように言ってるんです。でどういうふうに救われるかって言ったら、何か悪いことが起こった時にその分けた人が自分を助けてくれるかもしれないよねっていう、そういうことわざなわけなんですね。私たち日本人って貯蓄が好きですよね。他の国の人とね、例えば韓国の、牧師さんと、僕の友達の牧師さんと話すとですね、経済がうまくいかないのは日本の人はお金貯めてるからだって、そのタンスにあるあるいは銀行にある貯金を使うからこそですね、この経済がちょうど血流と同じようにですね、経済というのはお金を使うことによって経済というのは動く、生きるわけですけれども、この貯めてしまっているから、このおかしくなっているんだということを、彼は言って、投資についてですね、話していたわけなんです。で投資の概念というのがなかなか私たちはね、自分で貯めておかなければ何か起こった時に大変ではないかという、そういう概念があるんですけれども、実は投資も実は自分を救っていく方法なわけなんです。与えることによって受けるわけなんです。ですね。で、この概念というか霊的にですね、イエス様は不正の管理人の例えの中でお語りになったわけなんですよ。自分が不正を行ったので主人から首が切られる、 辞めさせられるということが分かりました。そこで彼がその時にできることですね、その辞めさせられた後にですね、仕事は一体どうなるのかと、土方をやってもそんな力ねえしなということを言っていて、どうしようかと言ったら、なんとさらに不正を働いたんですですね。債務者がいますですね。でその証文があるんですよね。で、お前はどれだけ、この、借金をしてるんだと、そしたら100万円だって言ったら、よし50万円に書き直してあげようと。でこのようにして、何人かの人にそのように借金の額をわざと減らしたことを行い、さらなる不正を働いたんですが、なんと主人を褒めたって言うんですよ。その抜け目なさ、自分が次の就職先のために、恩を売ってるわけですよね。そしてその人たちが僕に何か助けてくれるではないかということを考えて、でイエス様はこれをですね、霊的に当てはめる。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのですということなんです。ですから与えていくこと、惜しまずに捧げていくこと、さっきのこのパンを水の上に投げるという、そういうことというのは、自分がむしろ救われるための、このものになっていくんだと。与えると自分はなくなっていくというものがあるかもしれないけど、むしろ永遠の御国を相続する、神からこの報いを受けるということになっていくんだよということなんですね。分かち合っていくことによって受けていくんですよ。そして3節をご覧ください。雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにあると。すごく簡単なことを言ってますよね。これは自然の法則で必ずそうなるよ、だから原因があったら結果が必ずあるよっていう話なんです。で不思議にね、例えば倒れた木っていうのはずっと残ってるんですよね。まあ、日本にいると日本の人って綺麗好きだから、何か倒れたりするとそれをきちんと掃除してですね、先ほど の東日本大震災の時もとっても綺麗になって、2年後ぐらいにはですね、もうほとんど、この綺麗になっています。ゴミの山はなくなっているけども、原発のすぐ周辺はですね、当時のまま残されていて、まあ、今はね、どんどん進んでいってますけれども、倒れたものっていうのはこのずっと残っているわけなんです。でここでソロモンが言いたいのは、だからあなたがしていることは必ず残るんだよって。あなたがしていることはなくなったっていうふうに感じるかもしれないけれども、結果がちゃんと残されていくんだよということなんです。それで4節は戒めになっています。風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしないと。種をまく、刈り入れをするというこのことをしなければいけないんですけれども、あ、風が来ているな、雲があるから雨が降ってくるな、こういうことを心配して分析しすぎて、それで本来ならばしなければいけない、結果が出さなければいけない、この種まきをしなければ作物は当然出てこないわけです。刈り入れをしなければ実を自分のものにすることはできないわけですよね。でこれができなくなる、本来しなければいけないこと、この結果が必ず生み出すものを、風が来た、雨が降るかもしれないということでやめてしまうという問題なわけなんです。で私たちは普通の生活の中で、この安全を期してですね、何かをしないようにするっていうことはもちろん大事なわけです。でもリスクをゼロにすることっていうのはできないんですよね。例えば交通事故は、車による交通事故はたくさん起こっています。たくさん起こっているから車を 運転しないという判断もあるでしょう。私はあるんです。私ペーパードライバーなんですでもほとんどの人は車運転続けますよね。日本の食べ物で時々何が混入されていたとかいろいろあるかもしれませんけれども、食べるのをやめる人はいるでしょうか。いないですよね。いないです。で、このように危険リスクというものを完全に回避することはできない、リスクがあることは分かっていても必ずしなければいけないこと、これは怠ることを私たちはしてないはずなんですよね。でも霊的なことに関すると何かがこううまくいかないとか、何かこういうふうになってしまうのではないかという恐れとか、そういうものが出てきて本来しなければいけないものを やめてしまう、諦めてしまうということが多々あるわけなんです。いろんなリスクが伴います。お金がなくなってしまうかもしれない、いや時間をこれだけ犠牲にしたら他のことが台無しになってしまうかもしれないですね。他の人から反対を受けてしまうかもしれない、いろんなリスクがあって主から言われていることをやめてしまうわけなんです。でもここで知らないという言葉が、わからないという言葉をたくさんソロモンはこの伝道者の書では使っているんですね。本当にその恐れている、懸念していることが起こるかどうかっていうのは分からないんですよね。例えば私たちが救われる、クリスチャンになるということがその前に予測できるような生活をしていた人はどれだけいるでしょうか。この人はクリスチャンになるかもしれないなって期待している人でどれだけクリスチャンになったのか。いやこの人無理だよ、到底ダメという人がクリスチャンになる。だから私たちの判断って本当に怪しいですね。自分のことを考えると、私が洗礼を受ける、バプテスマを受けるときに牧師さんからこの証しをね、その教会は証しを書きなさいとこう言われて、ね、書いたんです。こういう人もいるんですね、珍しいですねとかって言われてね そしてこのバプテスマを受けた後に、信仰的にちょっと後ずさりした時期があったんですね。でずっと何年も経ってですね、その牧師さんにばったり会ったんですよ。でもう噂を聞いててね、あもうこの人ダメだと思いましたってで後のものが先になることが多い恵みによって立ってます。でそのように途中経過を見て諦めてしまうことがあるわけですよね。で私の両親を見ても全くキリスト教とかなんだかと無縁な人たちでありました。本当に全く救われるとかクリスチャンになるとかわからない人たちでありました。でそのことで、その親とねこの関係でいろいろあるじゃないですか。やっぱネタにされるわけですよ、ね、クリスチャンだということで。また僕も一生懸命伝道しますから、でこう煙たがられるとかですね。けれどもその試行錯誤がたくさんしたんですけれども、ある時にえこの人がと私の方が驚く変化を遂げたわけなんです。でこれは私の場合ですけれども、皆さんもクリスチャンになる前にクリスチャンになるっていう予測っていうのはつかなかったと思います。だからこれを理由にして、この人はクリスチャンになりそうもないなっていうのを理由にして種まきをやめるっていうことは愚かだよということをですね、今 ここで教えているんですね。自分の肉についても、自分のこの弱さについても諦めることが私たちはたくさんあります。何度となく試したけれども、どうしても克服することのできない自分の弱さがあります。で、主に命じられることがあっても、結局こういう性格があって、今の置かれている状況があって、それはできないと諦めてしまいます。けれども、ガラティア書の6章の8節にははっきりとこう書いてあります。御霊のために巻くものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。御霊に巻いていれば必ず刈り取りますよと、このように言ってるんです。あのベテスダの池にいた男のことを思い出してください。38年間足が効きませんでした。足が動かなかった。で、ベテスダの池というのはこの間欠泉のようになってたんですから、水が回る時があるんですけれども、で、それに一番先に入った人が癒されるということが起こっていた。けれども、足苗だったので、足が効かないので、誰か他の人が先に入ってしまうということが続いていたわけです。そこにイエス様がやってきました。よくなりたいかって聞いたんです。はいって普通答えるでしょ。ところが彼は、はいと答えるのではなくて、主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません、行きかけるともう他の人が先に降りていくのです、という、その質問に答えることなく言い訳を言っていたわけなんです。で、起きて床を取り上げて歩きなさいと、イエス様がその彼の言い訳を無視してですね、命じられたんです。そしたら起きて床を上げたんですね。主の命令に従うことが大事なんです。で、御霊のために種をまき続けることが大事なんです。そしたら必ず主は結果をもたらしてくださいます。できないという言葉というのは、言い訳がかなりのパーセンテージ、割合なんですね。できないのではなくて、不従順の場合が多いです。あと恐れ、不従順と恐れですね。大体福音をすべての被造物に述べ伝えなさいとイエス様は言われて、その命令に従うことということについては、全く私たちは自由なんですね。できないということはないんです。神が言われたのだから、それを行うということについて私たちは自由にされています。結果を生み出すということについては責任を負っていないんです。わかりますか。信じるということ、信じないからどうせと言って伝えないというのは不従順の罪なんです。伝えて信じないというだから、それはできるわけなんですよね。結果は神様が責任を負ってくださいますので、その命令に従順であればいいわけなんです。で、これをね、よくね、考える必要があるんですね。今皆さんにこうやって説教してますけども、自分自身がやっぱりこう語りながら話してるんですけども、これはできない状況だと、まあ、もちろん神様から行くなって言われたら行かないとか、やるなって言われたらやらないというのはとても大事なんですけれども、できない状況だと言って本当にできないようにさせているのは、実は裏返すと自分がイエス様の命令に従っていないのではないかと。その結果のことばっかり考えて、この雲が出てきた、風が吹いてきた、そしてそれに従っていない、または恐れですね、こうなってしまうのではないかということによって、それを行っていないというですね、いうことがあるわけなんです。で、いつも海外宣教でこの宣教師たちのこの宣教学っていう学問にもなってるんですけれども、その世界宣教についてのですね、この、 まあ、そのいろんなその分野についての会議があったり、その本があったりですね、いろいろあるんですけれども、やはり世界選挙でいつも話題に挙げられるのは、この信仰が制限されている国に対して、ほとんどの宣教師がそこに、ほとんどの国が、そのクリスチャンがいるですね、人たちが、教会がですね、そこにはこのあんまりこの力を入れてない、祈りもお金もですね、人もですね、力を入れてないで、このよく行けるところですね、そこにたくさんこの行くわけです。本来ならば全ての被造物に福音を伝えなさいと言ってるんですから、その逆になってなければおかしいはずなんですよね。ところがそれができていない、環境が整っているから、その従いましょうと、イエス様に従いましょうという、でそこに対するチャレンジをですね、やはりあのムスリムのイスラムの国であるとか、共産圏の国であるとかに言っている、そういうことを研究している人がやっぱり言うんですよね。でそこで言ったのは、信仰が制限されているとか、その伝えたら何だか何だかって言ってるけれども、伝えることについては全く自由なんですよと。意味わかります？伝えることについては自由なんです。その結果はいろいろ出てきますよ。牢屋に入れられたり殺されたりするところもあるかもしれない。でも伝えることについては、従順については全く自由なんですよ。だから私たちは政治的に、環境的にいろんなものを考えてですね、あとは人間関係とかいろんなものを考えて、風や雲をよく見ているわけなんですけれども、種まきをすることについては何ら私たちは変わらないっていうことをですね、この知っていく必要があるわけなんです。そしてご説6節、あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからないと。やはりこの分からない、知らないという言葉を私たちはね、勝手に判断してしまうんですけども、ソロモンは分からないじゃないかと。この世で起こっているいろんな現象でも分からないことはたくさんあり、でも現実にあるわけなんです。例えばここで体内の骨骨のことなんですよね。今アメリカでは 大問題になっていて、この家族計画同盟というですね、そういう団体があってですね、でそこは中絶をこう主に中絶をするところで、その臓器を取るためにですね、臓器を取って研究材料にするために、そのかなり大きくなった胎児をですね、こう出すっていうですね、まあ、大きな問題になってます。今もう全米を今騒がしていて、こんなことが行われているのかということですね。でビデオがあるんですよね。この私を見ていつも感動するビデオがあってですね、このコンピューターグラフィックで今発達してるじゃないですか。この受精してからですね、この赤ちゃんになるまでのですね、この一つ一つのこの体の作りっていうのはどうなっていくのかっていうのを、この鮮やかにもう立体的にですね、この示していく、本当に不思議ですよ。だから今それを話してるんですね。神様がしてくださっていることがあるわけなんです。本当にこの骨骨がですね、この形作られて、臓器、一つの細胞、たった細胞、受精卵という細胞から分化していって、これが一つの私たちのこのようなあまりにも複雑な高性能なこの体にまで発達するということって、どんなに解明しようとしてもできないよねって。でも現に私たち今これだけの人数の分、神様はその不思議を行ってくださったわけなんですよ。風だってどういうふうに流れていくかわからない。神様の御業もそうだと。だから拙速な判断をしないで、朝のうちに種をまけと言ってるわけです。朝のうちなんですね。これね、先延ばしにしちゃうんだよね、私たち。めんどくさくて、いつかやろう。で、言い訳を作るんですよ、さっきみたいに。あ、風が来たな。あ、雲行き怪しくなってきたな。まずしなければいけないことを、しなければいけないことをまず優先してやっていこうよということなんですね。そしてね、この初めにきちんと できたとしても今度はですね、飽きるんですね。夕方になって、いやもういいよ、もうこれだけやったんだから、夕方はってなったんだけど、借り入れなかったら、これも、夕方も手を離しちゃいけない。夕方にもやり続けていなければいけないんだよということなんです。で、わからないんだから、どのようにかわからないんだから、と言って、私たちが、神様から命じられていることが何なのかをですね、見極めていくことが必要です。そうですね、ここで大事なのは、午後の、ね、礼拝に出られる方、出ていただきたいですけれどもね、結論っていうのはそういうもの出してるんですよ。主の命令に従うことであって、これが全てだよって。だから神様が、この主権者であられる神様が何と言われているのかを見極めてください。もしかしたら今していることが神様からじゃないかもしれない。自分がこれしなきゃいけないと思ってるだけ で、イエス様は私の首輝は軽い、イエス様の命令、神の命令は重荷とはならないって言ってるんですね。このもちろん肉体は疲れるときは、でも霊は満足している、安息できているわけなんです。そして私たちの神様との取り組み方が、自分が計算してこういう結果が出るかもしれないからこれに従っておこうとか、さっき言ったですね、そういう御言葉の聞き方はですね、これね、しもべじゃないんですよ。イエス様に従っていく、これがどういう結果になるかって関係なく、結果は神様なんだから、関係なく神様が言っているんだからという理由だけで従っていくわけなんです。そうするとシンプルになります。すごくシンプルじゃないですか。この種をまいて夕方も手放して、これだけなんですよ。で、環境がいろいろ出てきて、頭でいろいろ考えて、ああやめといた方がいいかなって、ほら見えてこないから、結果が何にも見えないから、大会の一滴のように感じるから、でこれをそうではなくしっかりとやっていきましょうということです。最後にお読みします。ガラティア書の6章の9節です。前後行うのに、開きますか、どうぞ、開きたい方開いてくださいね。善を行うのに相手はいけません。諦めてはいけない、面倒くさいと思ってはいけないですね。相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。信じましょうね。これね、単純な命令ですよ。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして単純な法則を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。ソロモンが他の箇所で、人は正しいものに作られたが、まっすぐに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたがると。私たちは子供のように、農夫のように単純に作られています。ところが私たちはどうしても複雑に考えてしまいます。お父様、でも今信頼しなさいとあなたが言われたように、今信頼する決断をしたいです。そしてすべてのことをあなたにお任せして、あなたについていくことだけを考える、喜びにある、喜びに満ち溢れたクリスチャンになることができますよう、どうか助けてください。お願いいたします。そしてイエス様、あなたが問われることはあなたに対して行ったことだけです。そのあなたの命令が何であるか、イエス様を信じ、イエス様についていくことだけ、イエス様に頼っていくことだけが、だって全部あなたが、イエス様がしてくださることですから、他はそれだけがイエス様の私たちに願われていることです。そして良い忠実なしもべだ、わずかなものに忠実であったから大きなものを任せようと言ってくださる謙虚の時があります。主よ、どうか あなたが私たちの心を清めてください。思いを清めてください。そしてしがみついているものを、それを手放す勇気を与えてくださいますように。それから、私たちが楽になって、余計な荷物を下ろして、信仰の創始者であって完成者であられるイエス様、これから目を離さないで競争を走り抜くことができますよう助けてください。冠をあなたは用意してくださってます。そのために余計な荷物、競争のために取っていくことができるように助けてください。神様、ありがとうございました。この1週間もこの恵みの中に生きることができますよう、あなたの平安で守っていてくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。